皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。この番組では地域の子育てママやパパのために様々な情報をお届けしています。さて今日のテーマは産後ママのトラブル対策です。お話を伺うのはフリー助産師の浅井貴子さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
産後すぐは本当に出産の疲れもあるし、慣れない育児でいろんな不調が起こりがちなんですが、今日は特に体編ということでお話を伺いたいと思います。はい、でちなみに次回またメンタル編という方でもお世話になりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。で今日はそのフィジカル面でのトラブルについて伺いたいんですが、産後ありがちなトラブルってどんなものがあるでしょうか。ずらずらっとこう言ってみると、
いやもう10個ぐらいありますね。
上げてみてください。
そうですね、まず乳腺炎もありますし、腱鞘炎、腰痛、肩こり、抜け毛、尿漏れ、便秘、おろが長引く、ね、もういろいろ、むくみもありますね、産後むくんで、ね、
それ以外にもこう、ね、疲れが取れないとか、ね、いろいろありますよね。
だから自分の体に構ってる暇がないですからね、産後は。
でもね、出産って本当にこう、痛みとそれから骨盤がぐわっと開いて出るので、結構全身がこうバラバラな感じなんですよね。筋肉も整ってないし、ガクガクな感じで、そんな中でお世話してるわけですから、お母さんたちちょっとねトラブルのこと知っておいて早めにケアをしていただきたいですね。はい、でまずは産後のトラブルでありがちな、これ授乳してるっていうこともあるんですが、乳腺炎ですね。これ原因は主にどんなところにあるんでしょうか。
そうですね、乳腺が細い人ですとか、あとは乳腺おっぱいの出が良すぎる人、
良すぎてもダメなんですか。
そうです、良すぎるとやはりこう詰まりやすいっていうんですね。であとはもう食事ですね。やっぱ今はやっぱ和食だけじゃなくて、やっぱりいろんな美味しいものがありますので、食事が原因になるもの、あとはストレスが今多くて乳腺になる人いますね。
それは子育てのストレスがということですか。
そうですね、やっぱり高齢になってきて、なんかこうキツキツでいく、なんか授乳してる人っていうのは結構乳首の先に白斑ができたり、なんか白いニキビみたいなのが乳首の先にできてしまって詰まっちゃって乳腺になる人結構多いんですよ。乳
首の先にできちゃうんです
ね。そうなんですよ。でストレスでも乳腺ってなるんですね。
いやまあでも体と心は一体ですからね、そういうところでも出ちゃうと、
なのでもう原因はもう多岐にわたります。
で予防法も多岐にわたっちゃうわけですね。
そうですね、
まずはストレスをためないようにこうできるだけ家族が協力するとかっていうことですか。
そうですね、あとはなんか母乳でなくちゃいけないっていう考えはもうあまりしなくてもいいかなと思います。
結局頑張りすぎちゃってストレスためちゃってるから、
なんか母乳育児が逆にストレスになってる人っているんですよね。
結果として乳腺炎にはなるは、いわゆるそのいいお乳が出てない可能性もあるわけですもんね。ストレスフルなね。
そうですね、
それよりもこうストレスがないようにした方が結果的にもしかしたらおっぱいも出るようになるかもしれませんね。いやでもそうは言っても自分の経験からしてもね、結構こだわっちゃうんですよね。そこはぜひ、じゃあ辛くなる前に専門家に相談していただければなという気もしますが、で、もしなってしまったらケアはどうしたらいいですか。
そうですね、まずなってしまったら、まず冷却、もう初期でしたらもうとにかく冷やさないといけないので、キャベツの葉っぱをかぶせたり、
キャベツブラジャーって言ってましたね。
キャベブラ、
あれ本当に効くんですか。
なんかね、粗熱を取ってくれるみたいですよ。
でも頭が熱がある時に赤ちゃんの頭にキャベツをかぶせるってそれで聞きました。本当なんだなって思いましたけど、
なんか想像するとね面白いですけど、
それは食べない方がいいですね、きっと。
そうですね
、でもそういうことをしてみたりとか。
そうですね、あと葛根湯を飲んだり。
葛根湯もいいんですか。そうですね、なんか温めちゃってかえって熱くなっちゃうんじゃないですか。
葛根湯はね、乳腺の熱を下げたりしますね。
そうなんですか。葛根湯が効く、これはいいですね。
そうですね、あとはもう赤ちゃんにフットボール抱きをしたり、いろいろな方向から吸って
もらう、
おっぱいを飲んでもらったりすることも大事ですね。
偏ったある一部がカチカチになったりしますもんね。
そうですね、だから横だけばっか吸わせてると、内側がちょっとしこってきたりするので、これは予防にもなるんですけれども、もういろんな方向からやっぱり乳腺はこう360度あるので、
そうですね、
なんでいろんな方向から
本当にちょっと工夫すると楽しいかもしれないですね。
そうですね、で縦抱きとかいろいろな方向で吸わせてください。
わかりました。でもしどうしようもなくなった場合病院の方に
相談ですね。そうですね、病院とかあの母乳専門 の、はい、あの相談室もありますので、
はいはい、ご
相談してください。
続きまして、あの腱鞘炎、これも多いですよね。
多いですね、うん、
抱っこが辛い、私も実はなりました。一人目で。
そうですよね、一人目はもう8割以上なるんですよ。
本当ですか。
で2人目3人目になると、
うんうんうん、
なんか鍛えられてるせいか2人目3人目で腱鞘になる人ってまずいないんですね。
あ、そういえばなってないです。
そうですよね、
はい。
なので1人目でこうちょっとこう首が座ってない頭をこう支えたり、
すごい緊張します。
なんか2人目とか3人目になると座ってなくてもワンって抱っこしちゃったりするじゃないですか。
ある程度感覚的に分かってるのでここまでは大丈夫っていうのがね。
そうなんですよね。
完璧にしなくてもそっとこう抱き上げればいいとか分かってますものね、
うんうん、そうなんですね。だからまあ腱鞘炎はまあ一人目の、まあ、宿命っていうとあれですけど、
かなりなりがちなんですね。はい、なってしまったらどうしたらいいんですか。
そうですね、なってしまったら、まあ、一般的にまあ整形外科とかに行っても、まあ、湿布を出されたりサポーターをするぐらいなんですけど、まあ、一番はやっぱり使わないことが一番いいんですよ。はいはい、
じゃあまあお家にある湿布でも貼って使わないようにする。
そうですね、
使わないって言っても
ね、赤ちゃんのお世話があるので、
ね、お風呂入れたり、まあ、でもお風呂なんかはちょっとご主人にね、
そうですね、頼んだり、あとやっぱり一番いいのがあやしたり授乳の時に頭を支えちゃうんですね、うん、こう手で。
あ、はい、それで緊張しちゃうんですね。
お手でグッて支えると親指のここに力が、
あ、親指の付け根に、
付け根
から腕にかけて
こう入っちゃうんですね。
あ、それで
なんで、なるだけ肘で赤ちゃんの頭を支えるようにすると、
肘のところに赤ちゃんの頭を乗っけて抱っこするとなりにくい。
そうですね、
いいこと聞きました。ぜひそれをじゃあ実践していただければと思います。はい、で続きまして、あのちょっと恥ずかしいなっていう感じの尿漏れありません？産後に結構出ちゃう、
多いですね、
いるんじゃんですかね。
尿漏れと痔も多いですね今ね。
尿漏れと痔、これあの原因はやっぱり出産ですよね。
そうですね、出産して骨盤底筋がだいたい33、4センチ開いちゃうので、
33、4センチ、あ、それは
そうですね。そしてまたそれが、まあ、赤ちゃんが生まれた後縮むんですけど、やっぱりゴムってこう開いてこう縮むと前のゴムよりもちょっと緩みますよね。
どんなゴムでもね。
そうですね、なのでちょっとこう意識的に骨盤底筋をトレーニングしないとなかなか回復しにくい場所ではあります。
でも逆に言うとやれば戻るっていうことですか。
そうですね、でもなかなか産後忙しい時ってね、
できないです
よ。骨盤底筋のトレーニングをしようっていう気にもならないし、もう
あの世話してるだけで精一杯、
そう、
母乳飲ましてはぁ、寝かせてはぁって感じ、
そう感じですよね。
ただもしお家でちょっとでもその骨盤底筋を鍛えるコツ、家事の合間にとかってあればしたいですよね。
そうですね、一番簡単なのが、
うんうん、
いつでもできやすいでしょうっていう感じでですね、お小水を出す時ですね、
はい、トイレで
お小水、まあ、1日多分7回とか10回とかすると思うんですけど、その度ごとにお小水を切るんです。
一回止めるってことですか、途中で。
じゃーって出してキュッ、じゃあこれ難しいですよ。お小水をね一回切るってかなり難しいです。私もやりましたけど、
ものすごく強い意志がないとできなそう。ついついあーってね、
そう、
出てしまう。
だってもうトイレぐらいゆっくりさせてよって感じですけどね。
本当にね。
でもそれが一番なんか意識ができる時なんですって。
あー、でまた尿漏れとかに効きそう、そのやり方。そうそうそう、すごく。
だからこう、まあ、私たち今椅子に座ってるので、じゃあここでじゃあ肛門締めて緩めてってもできなくはないんですけど、こういうなんか日常生活でなかなかトレーニングするって一回意外と難しいんですよ。
それに忘れちゃって1日が終わっちゃったりね、しますけど、トイレは必ず行きますもんね。
そうなんです。
じゃあトイレにちょっとトレーニングとかメモ書いといて、まあ、自分にだけ分かるね。
そうですね、
うん、それであっと思い出したらそうやってみると。
1回切る、
1回でいいですか。
1回に10回ぐらい切ったらスペシャルな骨盤底筋ができそうですけど。
そこまで鍛え上げなくても、ね、そうやっていくうちに割とじゃあ改善していくものなんですね。
そうですね、
それは痔、はい、の場合も同じですか。
痔もそうですね、
痔も同じように。
そうですね、 ちょっとキュッて肛門を締めるようにしてみると、う
ん、運動するんですね。それはまあ自分でなるべくじゃちょっと意識してみましょうということですね、うん、普段意識しづらい場所ですけれども、
はい、
分かりました。でその他ですね、オロが続くって先ほどおっしゃってましたが、うん、そういう方ってやはり多いんですか？
これ多いですね。結構大体1ヶ月検診が境でだんだんもうなくなるんですけれども、うん、ずっとこうオロのキレが悪いってよく私言うんですけど、
うんうんうんうん、
子宮がちょっと後屈だったり、あとちょっとこう産後の収縮が悪かったりすると、まあ、2ヶ月とか3ヶ月までなんかちょっとあんま高いのが出た後もと急になくなったり、
うんうんうん、
またなんか茶色いのが出たり、あまたなくなったりっていうのが結構続く人が最近多いような気がしています。
なんか心配になっちゃいますね。
そうですね、うん、なんか生理が来たのかどうかとか、うん、その辺のこう区別がつかないので、うん、産後は特に、
ね、でもどれくらい長引いちゃうんですか？長引く人は。
そうですね、6ヶ月ぐらい長引く人はいますね、
1ヶ月で私終わるもんだと思っていましたけど、
うん、
長くて 2,3 ヶ月かなと思いましたが。
そうですね、
あでもそれだけ続くと本人もね心配だし、何なんだろうと思っちゃいますよね。
そうですね、なのでまあ、うん、一応産婦人他の先生に言わせると、うんうん、まあ、2,3 ヶ月まではまあ大丈夫でしょうって言われるので、はい、まあ、それ以上続くときにはやはりちょっと病院に行った方がいいかもしれませんね、
う
ん
う
ん、
受診して、まあ、そこでいろいろアドバイスしてもらうと。
そうですね、
早めに行った方がいいですね。
そうですね、
あんまり放っておかない。
この間もオロが続くオロが続くって言って不正出血があった人が産婦人科に行ったら子宮がんだったっていう人もいますので、
それはちょっとショッキングな話ですけれども。で、
ね、
まあ、でもそれは逆に見つかったっていうことで ね、
そうですね、
その時点から
やっぱ3ヶ月以上続く場合にはやはりちょっと行った方がいいですね、
うんうん
はい、
本当にね、まあ、心配だったらもう早めに見てもらいましょう、
はい、
はい。それ以外にも、どうでしょう、例えば腰痛とか脱毛とかってお話もありましたけども、じゃあまず腰痛はこれはやっぱり抱っこしたりとか結構仕方ないんじゃないですか ね、
やっぱこう育児の育児全般がな、前かがみっていうんですか、
そうです、ね、
おむつ替えたり授乳したり、
うんうんうん、
あやしたりっていうのが結構前かがみなことが多いの で、
です、ね、
割と背中がこう丸まってるんですよね。
ベビーベッドでやっていても位置が悪いと結構腰が変な位置で固定されますよ ね、 すね、
だからなるだけ高い位置でこうベビーベッドがあった方が楽みたいですね。
ママができるだけ体まっすぐな状態で。
そうですね、だからデパートとかの授乳室にあるベビーベッドって高いんですよ。
高い高い、本当だ、すごく高いですね。
そうなんですよ、あれはかがまなくてもおむつ変えられますよね。
お家のベビーベッドあの高いのもないですよね、
うん、あと駅とかでもこう赤ちゃんのおむつ替えシートも、うん、あれも結構大人の
高いですね。
高いさ、あのくらいがやっぱ一番いいんですよ、
まあ、その代わりちゃんとベルトしてくださいってね書いてありますよ ね、 そ、 すね、それは危険も背中合わせということなんですが、はいはい、お家でもやはりそういうことですよね。高い位置でそういうふうにちょっと変えたりする方がいいけれども、
う
ん、安全性も確保してという、
そうですね、
ことをセットでやっていかなきゃいけない。
はい、
じゃあ寝かせたままおむつ替えっていうのはその地べたというか床に、
あ一番良くないですね。
腰にかなり
負担がかかる、腰にきますね。
分かりました。
気をつけます。だからそうですね、そういう時にはちょっとこうなんかこうレンタルでもいいのでベッド借りるとか、うん、ちょっとマットレスをこう積み重ねて、うん、アップなくないようにして、うんうん、ちょっとそこに寝かせるとかした方がいいかもしれません、
ね、おむつ替えが頻繁な多分産後すぐがそういう時期なんでしょうね、うん、もうちょっと大きくなってきたら割とその腰痛とかそういう意味では感じなくなってくる、うん、前かがみが減ってくるかもしれません。
そうですね、はい、
はい、それともう一つ脱毛、
はあ、毛がですね、
結構びっくりするぐらい抜けちゃったりって子も人もいますけども、どうでしょうか。
そうですね、今やっぱり高齢になってきてもう40代になるとちょっと白髪もちらほら見えてきてるので、うんうんうん、やっぱり産後って母乳を出てこうタンパク質とか栄養がねおっぱいの方に行ってしまうので毛根も結構抜けやすくなってますね。
ああそうなんですね。
で、3ヶ月ぐらいからドサッと抜けます。
え、それはホルモンの関係なんですか。
そうですね、だから妊娠中は抜けないようにしてるホルモンがあるんですけれども、やっぱ出産するとこう開いてバッとこう出てしまうので、
うんうんうん、
やっぱりかなり抜けますね、抗がん剤使ったぐらいに。
そんな風に聞くとびっくりしたんですけども、 そうですね、それはでも大丈夫、
普通なんですよ。でまたそれで生え変わって
すごい薄くなっちゃうってこともないんですか？
ないですね。
意外にね、
ないんですね。はい、でまた新しい毛が生えてくるので、それはそんなに心配しなくても
大丈夫。じゃあ生まれ変わるぐらいに思ってるんですか？
そうですね、美しく
もう一度生まれ変わりたいなって今思ってるんで、
そうですね、ちょっと、はい、じゃあもう一回ぐらい妊娠しないと、
頑張ります、
ね、
はい、そしてもう一つ最後に便秘だけ伺っていいですか？
はい、
便秘も多いんですよねこの時期ね。
そうですね、はい、やはりおっぱいで水分を取られてしまったり、はい、なかなかこう野菜が食べられなくなったりすると、はい、やはり便秘になる方も多いですね。
対策は？
そうですね、もうとにかく運動ね、ちょっとこうウォーキングですとか、
はい、
あとちょっとこうウエストをひねるような、
うんうんうん、
ちょっとこう運動をしたり、
ベビーカーを押しながらでもできそうなね、こと
はね。そうですね、
うん、
ちょっとウエストをひねって歩くとか。
ウエストひねりは効きそうですね、便秘にもね、うん、
効きますね。
ぜひぜひ、じゃあそんなことをしながら、ま、あのちょっとなりやすい時期ですのでね、
はい、
あまり気に病まずに過ごしていただければと思います、
はい、
今日は浅井貴子さんに伺いました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、うん。